この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞2023をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境テーマに小中学生を対象に作文を募集しています。第24回の今回は小学校7校から298点、中学校5校から53点、合計351点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞11点、優良賞16点、計31点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品をご紹介します。それでは今日はユネスコ作文賞で教育長賞を受賞した舞鶴市立青葉中学校3年川北真奈美さんの自立し生きていくためにをご紹介します。自立し生きていくために舞鶴市立青葉中学校3年川北真奈美。舞鶴市は令和元年7月から SDGs 未来都市に選定され、さまざまな取り組みが行われている。持続可能な社会を目指して自分たちにできることは何か、市からのメッセージを広報誌等で見ることが増えた。自分たちにできることを考えていく中で家庭科の学習が密接に関わっていることに改めて気づいた。中学校家庭分野には食生活と自立、異生活・住生活と自立、家族・家庭と子どもの成長、身近な消費生活と環境がある。小中学校教科書ともに学習内容が環境、消費者、防災、伝統文化のどれにつながっているのかというマークがついている。中でも私は環境マークのついたエコクッキングのページに興味がある。そこには食材を無駄なく使う工夫が載っており、教科書片手にドライカレーやふりかけ等を作ってみた。ちょっとしたことだが、これが環境のためになっていると思うと嬉しくなった。コロナ禍で学校の調理実習ができなかったが、教科書に掲載されている美味しそうな写真を見て母に調理を頼んだり、調理を手伝ったりできた。また学校の宿題でおせち料理を作るというものがあった。その時祖母と一緒におせちを作ることができた。祖母の味、祖母の手際の良さを感じることができ、良い思い出となった。コロナ禍で始めた新たな趣味アンケート B&G 財団調査によると、家庭菜園、手芸、料理が上位に入っており、どれも家庭科の学習とつながるものばかりであった。さらに全国小学校家庭科教育研究会が実施している第5、6学年児童の家庭科学習に関する調査結果では、8割以上の児童が家庭科を好きと答えており、理由は調理の基礎が学べるからというものだった。実習を通して料理か作品を作ることが家庭科を好きになる要因になっているようである。好き、面白い、役に立つ という感覚は、もっと知りたい、やってみたいという探求心につながっているのではないかと思う。だから学習したことが学校だけでなく、家庭、そして地域でも役に立つという経験をどんどん積むことが大切だと考える。自分のためにしていることが、ひいては社会のためになるなんて一石二鳥だ。生活の中から問題を見出し、課題を設定し、解決方法を検討、そして計画、実践、評価、改善するという過程を家庭科の学習では大切にされている。家庭科の学習は、私たちが自立して生きていくために必要なことを学んでいるのだ。学ぶ内容が多くあるのは、多岐にわたることが絡み合って生活が成り立っているからである。私の知る限り、受験科目としてはない家庭科の学習ではあるが、人生にとって非常に重要な教科であると思う。祖父母や周囲の人たちの生活を見ていると、家庭科で培われた趣味が生涯の楽しみになっている人が多い。生涯教育と聞くが、共生社会、福祉社会の実現に向け、自分から学ぶ意欲をこれからも家庭科で身につけていきたい。第24回地球社会に生きる、ユネスコ作文賞で教育長賞を受賞した舞鶴市立青葉中学校3年川北真奈美さんの自立し生きていくためにをご紹介しました。さて、この作文を読んでですね、ちょうどうちにも中学生の子供がいるので、中学校の家庭科の教科書ってどんなことが書いてあるのだろうということでね、興味を持ちまして読んでみたところですね、結構ね、家庭科の教科書分厚いんですよね。これ1年生から3年生までどうやら使うみたいなんですけれども、300ページ近くある教科書ですね。でこちらに、作文にもありましたように、環境、消費者、防災、伝統文化のどれにつながっているのかというマークがついているということでですね、中でもね、この川北さんが興味があるとおっしゃっていた、料理のページですね、ちょっと見てみたところ、確かに環境というマークがついておりましてですね、一部をご紹介させていただきますと、献立を決めるとき無駄なく食品を使う方法を考える、残った食品を使い切る工夫をするであったりですとか、計画した手順で効率よく作業を進め、無駄なエネルギーを使わない、食べきれる量を作る、調理くずを少なくする、調理段階で出るゴミを分別するですとかね、食器や容器は汚れを、古い布などで拭き取ってから洗う、できるだけ洗剤を使わない方法を考える、ね、こういったようなことが書いてあるんですよね。あ、こういうことって中学校で教えてくれてたのかなっていうのをね、大人になってからもう全然覚えてはいないんですけれども、こんな風に改めてね、今の教科書を見ておりますと、大人が見ても楽しいと言いますか、大人の今になったからこそ意味がよくわかるようなことがね、本当にたくさん載っていて、すごく勉強になるんですよね。で、私たちがこの学生だった頃と今の時代とのこの違いっていうのでですね、この教科書の最後の方に D マークというものがありましてですね、こちらのコンテンツ一覧というところがあります。でこの D マークがついているところでは、インターネットを活用した学習ができるようになっていますということでですね、例えばこの QR コードがついておりまして、そこを読み取りますと、だし汁の取り方であったり、ね、肉の調理、魚の調理、 であったりですね、あとはこの食生活以外でも、異生活ですね、この服装の生活、こちらでは和服の畳み方、浴衣の着方、ね、そしてミシンの縫い方であったり、そういったことも動画で教えていただけるということなんですよね。そして住生活の中では、住まいの中の危険を探そうであったり、防災の自助、共助、公助ですとかね、あとこの消費生活と環境のところでは、契約と消費生活、情報モラル、ね、そして SDGs であったりですね、まあ、こういったものが動画でも学ぶことができるという、非常に充実した家庭科の教育になっているなというふうに感じました。そしてこの教科書を読むだけでなく、実際に家に、ね、帰って教科書片手にドライカレーやふりかけなどを作ってみたり、ね、おばあちゃんと一緒におせち料理を作ってみたり、ね、こんな風に実践されているというのが本当に素晴らしいなというふうに思いましたし、こういった経験を通して自分のためにしていることが、ひいては社会のためになるということに、まあ、気づかれてですね、まあ、障害教育という言葉もありますけれども、この自ら学ぶ意欲というのをこれからも家庭科で身につけていきたい、ね、そんな風に、締めくくられているこの作文をですね、当時中学校3年生の子が書いたのかと思うと、本当にすごいなという風に感じました。舞、ね、鶴市では、令和元年7月から SDGs 未来都市ということで選定されております。いろいろな取り組み行われておりますけれども、なんかね、市が何かやってるなではなくって、こうやって子どもたちが自分ごととして捉えて、実践して、いろいろなことを気づいたり学んだり、そして発信したりっていうことをされている、でこれがね、この今回の作文を通じて感じまして、私もとても感動しましたし、大人としてもね、いろんなことにこう気づいて、なんか当たり前じゃなくって、一つ一つのことをちょっと丁寧にね、暮らしながら、こういったことを意識して、私たちも日々の生活を送っていきたいなというふうに作文を読んで感じました。この時間は FM 舞鶴775特別番組、第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で教育長賞を受賞された舞鶴市立青葉中学校3年川北真奈美さんの自立し生きていくためにをご紹介しました。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ永野由佳でした。